근심을 땅도 주 예수 그리스도가 믿음이도 해야 한다가 살아가는 거예요. 베드로가 예수의 도로에 있게 이해하십니다. 교대로 私に 대해 죄를 犯したら 몇 回 許すべきでしょうか? 7回 までです。 先週の3日で 兄弟があなたに対して罪を犯したら忠告することを教えられたイエスは 3度忠告を試み兄弟のために努めるようにと言われています。また仏の顔も3度までとも言われますから3回という許しは十分な回数とも言えるのでしょう。 しかしペトロはそれを超え7回までですかと問いかけているのです。7回それだけ許せば十分であろうと考えた様子がうかがえます。ところが主は彼に答えて言われているのです。7回どころか7の70倍までも許しなさい。
一体どういうことなのでしょう。イエスは例えを通して教え始められました。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ1万タラントの借金している家来を王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので主君はこの家来を 自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来は拒否しどうか待ってくださいきっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許しその借金を帳消しにしてやった。ここまでがこの例えの 第1部と言える部分になります。ある王が家来たちにお金を貸していた。決済し始めたところそのうちの一人に1万タラントンの借金があることが明らかになり全てを売り払って返済するようにと命じたのでした。この聖書の後ろの方に付録として付いている 努力庫によりますと1タラントとは6000ドラクメに相当し1ドラクメは1デナリオンと同じ価値であると伝えています。私たちはある例えによって1デナリオンが1日の労働賃金に相当することを知っていますし努力庫にも そのように記されております。つまり1タラントとは6000日分の賃金1万タラントとは6000万日分の賃金に相当する。年に換算すると約16万5000年分の賃金ということになります。その金額を
貸す方も貸す方だし借りる方も借りる方というふうに思うわけであります。この王がこの家来一人の家来に1万タラントを貸していたっていうのは、とんでもない金額であったっていうのが分かる。そして到底その家来も言われてみれば返すことができないからに積み上がっていったということなのでしょう。 しかし家来はきっと全部お返ししますとしきりに願い主人は哀れで帳消しにしてやったというのです。決して返すことができないにもかかわらずその家来が全部お返ししますと言ったのに王は哀れに思い帳消しにした。そして
一の朗読でお読みしました創世記50章に目を向けてみましょう。それはヨセフ物語の最後の場面になります。末息子のヨセフは父ヤコブに大いに愛され可愛がられたために兄たちの妬みを買っていました。ある時兄たちが起こした行動はヨセフをエジプトの地へ売られていくという結果をもたらしました。エジプトへ連れて行かれたヨセフはやがて夢を解いたことによってエジプト王に重宝されるようになる、エジプト全土を治める責任者とされたのでした。その後兄たちさらには父ヤコブとの再会を果たし、父ヤコブが死に埋葬されたのが50章の初めの部分になります。兄たちは父ヤコブが死んでしまったのでヨセフが自分たちの悪事を恨む仕返しをするのではないかと恐れた。それが今日の結果になります。するとヨセフは兄たちに告げているのです。恐れることはありません、私が神に代わることができましょう。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。ヨセフは言っているのです。私が神に代わることができるでしょう。つまりヨセフを通して知らされるのは許しは神の技にあるという。確かにヨセフはまだ幼い頃に兄たちの妬みからエジプトへ連れてこられることになりました。とても悲しくつらい現実に強制的に身を置くことになったのです。その後誤解から牢に閉じ込められた時期もありました。父のもとにいたなら経験することのなかった波乱万丈の半生と言えるでしょう。恨みも深く消えることはない心に深い傷を残す経験であったことでしょう。人と人との間で物事を捉えるなら仕返しをされても仕方がないと受け止められることがあるでしょう。兄たちもまたヨセフが仕返しすることを恐れたのでした。それは自分たちがヨセフにしたことが仕返しをされても仕方がないと思えるようなことであったと自覚しているからです。人と人との間で物事を判断するとき、それは仕返し許さないということを正当化するかもしれません。しかし神との関係の中に自分を置いて物事を見つめ直すとき、それは許しへと私たちを導くのです。ヨセフは兄たちを恨み仕返しをすることなど考えるどころか、自分に起こったあらゆること兄たちの悪事を含め全てが神のご計画であったと振り返っているのです。それはヨセフが神との関係の中で全てを見つめ直すことができたということに違いありません。さて福音の日課において主イエスは7回どころか7の70倍までも許しなさいと教えない例えを語られたのですが、それは次のように始められていました。天の国は次のように例えられる。これまでも何度か申し上げてまいりましたが、天の国とは死後の世界のことではありません。イエスご自身、天の国、神の国はいつ来るのかと問われたとき、次のように答えているのです。神の国は見える形
にあるあそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。国と訳されているのですが、これは支配を意味する言葉であり、本来は神の支配ということになりましょう。つまりこの神の支配のもとに私たちがあるとき、神の国はあなた方の間にある、これが実現すると言われているのです。このことから天の国について例えたこの今日の例えは、当然死後の世界について言っているのではなく、神の支配のもとに人が生きるということについて教えているのです。支配と聞きますと、私たちは力を想像します。しかし聖書が示している天の国、神の支配は力ずくで私たちを治めようとするものではないということは言うまでもありません。神の支配とは力ではなく、私たちからするなら弱さとも見える愛による支配。その神の愛のもとに私たちが生かされるということを天の国は意味している。もう一度例えに目を向けてまいりましょう。今日の例えにおいて、この神の支配のもとにあるという事実は次の場面を見ることができるでしょう。それは1万タラントという途方もない借金を返すように求められた家来は、どうか待ってください、きっと全部お返ししますと懇願するのを見て、主人が哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやったという場面であります。私たちは自分の罪を悔い改めの言葉を述べ、また祈ります。まさにこの家来がどうか全て返しますと言っているように聞こえます。しかしそのような私たちを主は深く憐れみ、帳消しにしてやったというのです。神に許されて今を生きる、これが私たちなのであります。そしてこれが天の国が私たちの間にあるということなのです。罪から救われる手段方法を一切知らないにもかかわらず、全部お返ししますというかのように悔い改めの言葉を口にする私たちがいます。しかしその私たちを深く憐れまれた神は、御子イエス・キリストを私たちの間に送り、十字架の死を遂げさせ、罪の許しを実現されたのです。神の大きな憐れみの中で生かされている、これが私たちの命の大前提であるんです。私たちの積み上げた大きな借金、罪という借金はイエス・キリストの十字架の死によってのみ帳消しにされたのであります。例えの第2部に目を向けてまいりましょう。許してもらったこの家来が外に出ると、100デナリオンを貸したままになっていた仲間に出会い、返すように求めたのです。その仲間は返すから待ってほしいと願うのですが、この家来は許さず牢に入れてしまったというのです。 1デナリオンが1日の賃金とするなら、100デナリオンは100日分、まあ、3ヶ月分の賃金、決して少ない額ではなく、人と人との関係で言うならば許せない、絶対に返してもらわないと困る、そういった額になるでしょう。しかしこの出会いは思い起こさないといけないんです。自分が一番タラントを周りの中で許されたということ、それを忘れているからこそ仲間に哀れみをかけることを忘れる。哀れみの中で、大きな許しの中で、私が生かされているのだということが分かるならば、人は誰をも快く許すことができる。つまり、人が人を見て許せないのは、その命の 大前提である、大きな憐れみの中で生かされている自分を忘れることなんです。自分が生きているのは、自分が頑張っているから、自分が稼いでいるから、などなど、大きな憐れみの中で、大きな許しの中で今の自分があるということを忘れに生きることがある。この家来は大いに大きな許しを受けた者として仲間の前に立つ必要がある。私たちもまた日々の生活の中で人との関わりの中で生きています。時には許せないという思いを抱くこともあるでしょう。許せない思いを引きずって生きていることもあるでしょう。たとえ人と人との間では仕返しをしようと思ったり、いつまでも根に持って許さなかったりすることが正当化されるとしても、私たちはその時思い起こさなければならないことがある。今日の例えを通してイエスは私たちに語りかけている。そのような人を許せないという思う人生の中に、私たちが何よりもまず思い起こさなければならない、神の深い憐れみの中にイエス・キリストの十字架の死によって私たちは許されて生かされているということになります。私たちの命は、私たちの生活は、これを大前提にしているのであって、当たり前に生きているのではないのです。こうして私たちは全ての人々と共に互いに許し合って生きることができるのです。こうして天の国は私たちの間にもたらされるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安が